匂いとか香りというものは私たちの生活の中でとても身近なものです。お腹が空いているときにおいしい料理の匂いを嗅げばお腹が鳴って食べたくなります。またいろいろな花の香りを嗅ぐことによって春が来たなとか秋が来たなというように季節の移り変わりを実感することができます。匂い香り環境協会という公益社団法人が匂いの基礎知識という本を電子書籍で出していまして、インターネットで読むことができます。その本によりますと匂いというのは空気中にある揮発性の化学物質なのだそうです。そしてなぜ人間に匂いを感じる嗅覚があるかということについて次のように説明をしています。引用します。お昔人間は生きていくためにはどうしても嗅覚が必要でした。腐った食べ物やカビの生えた食べ物は匂いで判断したのです。また山火事は自分の鼻で早く検知して逃げ出す必要がありました。このような腐敗臭、カビ臭、焦げ臭などについては現在の人間でも非常に低濃度でも匂いを感じることができます。現在の人間の嗅覚においても人間が生きていく上で必要な物質についての感度は高いのです。このように匂いについて教えています。確かに鼻で嗅ぐ嗅覚は目で見る視覚や耳で聞く聴覚よりもより直接的に人の心に作用するように思われます。嫌な匂いを嗅げば反射的にその匂いの元から離れようとしますし、良い香りを嗅げば思わずその香りのする方に引き寄せられます。そして興味深いことですが、この匂いの基礎知識という本には次のような記述もあります。もう一度引用します。匂いの好き嫌いは誰にでもありますが、何を好みどのような匂いを嫌うかや千差万別です。生物学的に忌避すべき匂いを嫌う傾向は考えられますが、一方で人種や属する文化や地域、性差や年齢の違いによって好きな香りや嫌いな匂いが大きく異なることも知られています。というようにこの本には書かれています。さて本日の聖書の箇所で使徒パウロは香りの例えによってキリストの福音を述べ伝える働きを説明しています。最初の14節には、神に感謝します、神は私たちをいつもキリストの勝利の行進に連ならせ、私たちを通じて至るところにキリストを知るという知識の香りを漂わせてくださいますとあります。勝利の行進というのはローマ帝国の軍隊が外国の軍隊に勝利してローマの都に帰ってくる時の勝利の行進を例えとして考えているのでしょう。そして先週お話しいたしましたように、勝利の行進に連ならせというのは勝利した軍隊の兵士としてではなくて、敗北して捕らえられた 捕虜としてということでしょう。パウロはクリスチャンになる前はユダヤ教のエリートの教師であってクリスチャンを迫害していた人でした。ところがクリスチャンを迫害するためにダマスコの町へと旅をする途中で天におられる復活のキリストの語りかけを聞いて改心し洗礼を受けてクリスチャンになりました。パウロはキリストを迫害していて反対にキリストの力に敗北してキリストに捕らえられクリスチャンになったのでした。そしてそのことをパウロは感謝しているのです。キリストの勝利の行進に捕虜として連なっていることを感謝しているっていうのはいささか奇妙に聞こえるかもしれません。しかしこれこそパウロが現実に経験したことでした。エフェソの町では生命の危険にさらされるような迫害を受けました。コリントの町では教会の信徒たちを指導しようとして逆に反抗されました。エフェソの町に戻った時は悲しみの中で手紙を書きました。トロアスの町ではテトスに会ってその手紙への応答を聞きたいと願いながらそれが実現しませんでした。このようにパウロは苦しみと悲しみと不安の中を進んできたのです。しかしマケドニアまで来てテトスからコリント教会の信徒たちが悔い改めたという知らせを聞きパウロはこれまでの自分の歩みがキリストの勝利の行進に捕虜として連なる歩みであったということに改めて気づいたのでした。そして自分がキリストに敗北して捕虜であることによってキリストの勝利が明かしされているという不思議な事実に改めて気づいたのでありました。パウロはテトスからコリント教会の信徒たちが悔い改めたという知らせを聞いて神様に感謝しているとともに自分がキリストの捕虜となっていることがキリストの勝利を明かしているということをも知って神様に感謝しているのであります。ローマ帝国の軍隊の勝利の行進の際にはお香がたかれたり花が散らされたり香水がまかれたりしてさまざまな良い香りが行進に漂っていました。そこでパウロはその香りの例えを用いて14節の後半で私たちを通じて至るところにキリストを知るという知識の香りを漂わせてくださいますと記しています。自分がキリストの勝利の行進に捕虜として連なることによってキリストを知るという知識の香りがまかれることを知りましてパウロは感謝せずに折れなかったのであります。つまり苦しみと悲しみと不安の中で前進するパウロの姿はパウロの周囲の人々に十字架に向かって前進したキリストの姿を直感的に思い浮かばせるものであったのです。もちろんキリストを知るためには聖書に基づいてイエス・キリストとはどのようなお方であるかということをよく聞かなければなりません。しかし聞き始めるためにはまず声のする方向に行って耳を傾けることが必要です。そしてそのために神様はキリストに捕らえられた パウロのような人を用いてキリストを知るという知識の香りを漂わせてくださるというのです。香りというと人工的に作られた香水のことを考える方もおられますでしょう。外出の時などに体に香水をつけて良い香りが漂うようにすることがあります。それではキリストを知るという知識の香りもそのような良い香りを漂わせてやろうとして人工的に作って体につけるようなものなのでしょうか。そうではありません。次の15節には救いの道をたどる者にとっても滅びの道をたどる者にとっても私たちはキリストによって神に捧げられる良い香りですとあります。つまり周囲の人々との関係でキリストを知るという知識の香りとなるのは神様との関係でキリストによって神に捧げられる良い香りであるような香りだということです。そしてキリストによって神に捧げられる良い香りというときにパウロが旧約聖書の時代の礼拝で捧げられていた焼き尽くす捧げ物のことを考えていたのは間違いありません。旧約聖書のレビ記の1章3節から9節のところには次のように記されています。旧約聖書の163ページのところです。旧約聖書のレビ記の1章の3節から9節、旧約聖書の163ページのところをお読みいたします。レビ記の1章の3節から9節まで、旧約聖書163ページの上の段です。牛を焼き尽くす捧げ物とする場合には無傷のオスを捧げる。奉納者は主に受け入れられるよう臨在の幕の入り口にそれを引いていき、手を捧げ物とする牛の頭に置くと、それはその人の罪をあがなう儀式を行うものとして受け入れられる。奉納者がその牛を主の御前でほふると、アロンの子らである祭司たちは血を臨在の幕屋の入り口にある祭壇の4つの側面に沿いかけて捧げる。奉納者が捧げ物とする牛の皮を剥ぎ、その体を各部に分割すると、祭司アロンの子らは祭壇に焚き火を整えて並べ火をつけてから、分割した各部を頭と脂肪とともに祭壇の燃えている焚きの上に置く。奉納者が内臓と四肢を水で洗うと、祭司はその全部を祭壇で燃やして煙にする。これが焼き尽くす捧げ物であり、燃やして主に捧げるなだめの香りであるとあります。旧約聖書の時代、神様は神様に逆らう性質を持っている人間がますます神様から離れて神様の教えに反することをし滅んでしまうことのないように、神様と和解するための儀式を定めてくださいました。その儀式というのは様々な生贄を捧げることによって罪を許されて神様と和解し、神様に従って生きていくことができるようになるためのものでした。 それらの様々な意見の中で代表的なものが焼き尽くす捧げ物です。焼き尽くす捧げ物は畏敬の動物を焼き尽くしてなだめの香りとして神様に捧げることにより捧げる人の悔い改めと感謝を表すものでした。イスラエルの聖女ではこの焼き尽くす捧げ物が朝ごと夕ごとに捧げられ、神様へのなだめの香りが捧げられていました。そしてパウロがクリスチャンの生活について教えるときにもこの焼き尽くす捧げ物がたたえとして用いられました。すなわちローマの信徒の手紙の12章の1節のところには次のように教えられています。新約聖書の291ページです。新約聖書の291ページのローマの信徒の手紙の12章の1節のところを読みします。291ページの下の段です。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝ですとあります。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさいというときに、パウロが旧約聖書の生贄を考えていたことは間違いありません。もちろん文字通り自分の体を焼いて捧げなさいということではありません。旧約聖書の時代に生贄の動物の体全体を焼き尽くす捧げ物として捧げたように、自分の存在全体を神様のものとして捧げて生活しなさいということであります。この焼き尽くす捧げ物のような儀式的な掟はイエス・キリストがご自身を十字架上で父なる神様に捧げることを指し示すという意味がありました。ですからキリストの十字架こそが本来の意味で神に喜ばれる聖なる生ける生贄であったのです。そしてキリストを信じて自分の人生を神様に捧げる人は神の憐れみによってキリストと共に神に喜ばれる聖なる生ける生贄として受け入れられるのです。本日の箇所の15節でパウロが、私たちはキリストによって神に捧げられる良い香りですと記していますのは、本来は汚れていて神様に喜ばれる捧げ物にはなり得ない私たち人間がキリストと結ばれることによって罪を許され清められて神に捧げられる良い香りとして受け入れられるということであります。これまでパウロがエフェソやコリントやトロアスで経験してきたことは、それ自体としては苦しみや悲しみや不安でしかないものでありました。しかしそれはキリストと結ばれたものの苦しみや悲しみや不安でありますから、キリストの十字架が神様に喜ばれる良い香りの捧げ物であるように、パウロの苦しみや悲しみや不安に満ちた歩みもまた神様に喜ばれる良い香りの捧げ物となることが できるのであります。そしてパウロの苦しみや悲しみや不安に満ちた歩みは神様との関係でキリストによって神に捧げられる良い香りであるからこそ、周囲の人々との関係でキリストを知るという知識の香りとなることができるのです。それではパウロは15節でなぜ救いの道をたどる者にとっても滅びの道をたどる者にとってもというような説明を付け加えているのでしょうか。それは16節の滅びる者には死から死に至らせる香りであり、救われる者には命から命に至らせる香りですという御言葉の意味を考えることによってわかります。キリストを知るというのはキリストを知ってキリストを信じて父なる神様と和解し永遠の命を受けるためです。ですからパウロがキリストの福音を述べ伝えて、そのために苦しみや悲しみや不安を経験するのは人々に命から命に至らせる香りを嗅いでもらって、人々がキリストに近づいてキリストを知り救われて永遠の命を受けるようになるためなのです。ところがキリストを知るという知識の香りを嗅いでもキリストを知ろうとせず、キリストの方から顔を背ける人々がいるということも事実なのです。今日の説教の最初に匂いの基礎知識という本のことを紹介して、何を好みどのような匂いを嫌うかは千差万別ですということをお話しました。キリストによって神に捧げられる良い香り、キリストを知るという知識の香りについても同じようなことが言えます。すなわちキリストによって神に捧げられる良い香りも人によって受け止め方は千差万別であるということです。一方にはこの香りを良い香りと受け止めてもっと近づきたいと思う人々がいます。それは天国に属する人々です。天国に属する人々はこの香りに接するときに苦しみの向こうに慰めがあること、悲しみの向こうに希望があること、不安の向こうに平安があるということを嗅ぎ分けることができるのです。一時的な苦しみの向こうに永遠の喜びがあること、すなわち十字架の苦難の向こうに復活の栄光があるということを嗅覚によって感じ取るのです。しかし他方にはこの香りを嫌な匂いと受け止めて顔を背けて離れようとする人々がいます。それはこの世に属する人々です。この世に属する人々はこの香りを嗅いでそこには苦しみしかない、悲しみしかない、不安しかないと感じます。この世に属する人々にとっては苦しみの香り、十字架の苦難の香りはその嗅覚が拒否する嫌な匂いなのです。 一時的にはこの香りを拒否してきた人が良い香りとして近づいてくることもあります。この手紙を書いているパウロ自身がかつてはキリストの福音を拒否してクリスチャンを迫害していたにもかかわらず、改心してキリストの福音を信じ、それを述べ伝える人になりました。ですから、誰が天国に属する人であり、誰がこの世に属する人であるかを、私たち人間が簡単に判断することはできません。しかし、キリストによって神に捧げられる良い香りは、ある人々にとっては命から命に至らせる香りであり、ある人々にとっては死から死に至らせる香りであるということを忘れてはなりません。言い換えますと、キリストの福音やキリストの福音を述べ伝える人が全ての人々に受け入れられることはないということです。必ず受け入れる人々と拒否する人々に分かれるということなのです。このような厳粛なメッセージを語る務めは誰にでもできるというものではありません。そこでパウロは16節の終わりのところで、このような務めに誰がふさわしいでしょうかという問いを投げかけています。その問いに対する答えはまた来週の礼拝の中で詳しく考えてみたいと思いますが、ただ神様の憐れみによって、もともとはふさわしくないものがこの厳粛な務めにふさわしいものとしていただけるということです。ですから、私たちは神様の憐れみに信頼をして、キリストに結ばれた自分自身を良い香りとして神様に捧げ、そして救われる人に命から命に至らせる代わりを届けるような生活をして参りたいものだと思います。私たちが自分の生活を、また人生を減り下って神様にお捧げするときに、自分でも気づかないうちにキリストを知るという知識の香りを漂わせるものとなることができるということです。お祈りをいたします。恵み深き天の地なる神様、パウロは至るところで苦しみと悲しみと不安を経験しながら、キリストを述べ伝える歩みを進めてきました。そして神様からの慰めを経験したときに、それまでの歩みがキリストの勝利の行進にとらわれて捕虜となったものとして連なっており、また自分でも気づかないうちにキリストを知るという知識の香りを漂わせるものとなっていたことを覚えて感謝をいたしました。そしてそれは、ある人には命から命に至らせる香りであり、またある人には死から死に至らせる香りであるという、誠に深い厳粛な出来事であるということを、聖書の御言葉から教えられます。神様、どうか私たちが汚れ、あなたに捧げるにふさわしくない この私たち自身の存在を神様の憐れみに信頼をしてお捧げし、そしてそれを神様が用いてくださって、キリストを知るという知識の香りを漂わせるような、そのような生き方、そのような一人一人となることができるように、どうぞ神様、今週の歩みを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。